長い友と書きまして髪の毛あるじゃないですか。最近美容室に行った時に、髪多くて将来心配なそうだねってお姉さんに言われたんですけど、でも安心してたら20代後半にがっつり来ることもあるから気をつけてねって言われたんですよね。そっからシャンプー買いに行って、まあ良さそうなのね、買ってきたんですけど、どうも肌に合わないというか、やたら股間がスースーするんですよね。まあでもハゲるよりはね、股間がスースーするのをね、我慢した方がいいと思ったので、捨て身で髪を大事にしている今日この頃です。それでは寮の物質トークスタートです。こんにちは、りょうです。この物質トークでは部活動の部室で話すようなくだらないトークや熱いトーク、共感をテーマに北海道から配信しております。今放送しておりますと配信しております。ちょっと噛みそうなんだけど、ギリギリセーフかな、甘噛みかな、セーフですね、はい。毎度毎度ちょっとね話すことなんですけど、また女性問題の話なんですけど、高校屋さんの先輩との出会いがですね、香港の研修だったんですよ。香港に行く機会があって、そっからね、ゲスな話をね2人でずっとしてて仲良くなってですね、まあ、最近遊びに行くようになったんですけど、で今年のね合コンはねもうないからっていう風にこのラジオではですね言ってない合コンを最後に言われて終了してしまいました。まあ、そのね香港で他の会社の女性がね、まあ、うちにいい子いるよって言ってたのをですね、僕が思い出して、まあ、合コン屋さんの先輩に、あ、そういえばあの方合コン開いてくれるって言ってましたよねって言ったんですよ。そしたら、じゃあ寮頼んどいてって言われまして、あ、僕そういうね、なんていうんですか、主催とかねそういうのあんま得意じゃないんですけど、まあ、ちょっと勇気出してね LINE してみました。まあ、そっからがちょっとね問題なんですけど、送った LINE の画面をですねスクリーンショットしたんですよ。それでその先輩にスクリーンショットを送って、いい出だしですねっていうコメントをつけて送ったんですよ。と思ったらその合コン開いてくる女性に僕はそのスクリーンショットといい出だしですっていうのを送ってしまいまして、そのことにですね後から気づいて、まあ、その合コン屋さんの先輩にうわ間違えましたわとか言って、その送った画面のスクリーンショットを送ったんですよ。そしたらですね、あ、バカ野郎とか言ってめっちゃね言われたんですけど、まあ、そっからね湯渡り上手の腕の見せ所でなんとか弁解してね合コン開いてくるまで懇願しました。なんでね、なんで僕のやることなすことってこう問題ばっか起きるのかわからないんですけど、でもいつもねいい方向に転がってくれるので、まあいいかなって思ってるんですけど、そろそろねこのいい加減な性格直したいと思ってます。
ラディキャスネット、
まず一発目のコーナー行ってみましょう。ゲームコーナー、今回はですね Nintendo 64を紹介します。通称64ですね。僕が幼稚園行くか行かないかくらいの時に発売したんじゃないですかね。この頃のゲームの中ではですねグラフィックがすごく綺麗で、ゲーム界のね革命児と呼ばれております。でこの64からはですね神作品が、何個も発売され、そしてゲームによってはですね4人対戦も可能となっております。そんな神作品をですねいくつか紹介したいと思います。まず1つ目、大乱闘スマッシュブラザーズ。今でもシリーズ続いてますよね。任天堂のゲームに出てくるキャラがですね戦うんですけど、まあ例えばマリオとか、カービィとかピカチュウですね、この辺ですね。 まあ、僕ら世代はすごいハマりましたよね。友達と遊ぶとなったらとりあえずスマブラやろうっていう風になってましたね。で僕が得意だったのが、スターフォックスのフォックスなんですけど、とりあえず遠くからね銃で撃ちまくってね、みんなからねずるいずるいとかねよく言われてたんですけどでもやってたのは小学校低学年くらいまでのねすごい短い期間だったんですけど、でもね休日になったらねもう朝起きてすぐやってもう夜寝るまでくらいやってたんじゃないですかね、まあ、そっから全然やらなくなったんですけど、まあ、大学入って部活入って部室に64とスマブラがあってですね、よく先輩方やってですね、あ、未だにね大学ではねスマブラやってるんだっていう風にね思って、まあ、一緒になってやってましたよ。はい、はい、次2つ目いってみましょう。ゼルダの伝説時のオカリナ、はい、これは一人プレイなんですけど、まあ真似しましたね。僕は剣持って盾持ってみたいなね、であとオカリナ買ってもらってみたいなね、吹けないですけどいや僕は難しかったので、兄がいるんですけど、兄がやってるのをずっと見てましたね。はい、僕未だにねクリアしたことないですでもね友達にはねクリアしたかのようにね喋ってるんですけど、で先ほど言ったスマッシュブラザーズにもですね、出てきます。で未だにこれもシリーズ終わってないですね。でこの後にですねこれも64なんですけど、ムジラの仮面っていうですね、ゼルダの伝説シリーズで出たんですけどね、これは前作の時のオカリナが人気すぎて全く人気出なかったんですけど、まあ、なんでかっていうと、まあ、ホラー系の要素があるので子供たちがねあんまりやらなかったんですよね。なのでやっぱり神ゲーと言われてるのはですね、ゼルダの伝説時のオカリナの方ですね。本当にストーリー性が長いんですよ。64なのにストーリーが長くてですね、でもこれやっとかないと後々大変だよっていうことがですね多々あるので、RPG 好きな方はですねぜひ時のオカリナやってみてください。はい、続いて3つ目、これ僕大好きですね。 007 ゴールデンアイ、はい、これ映画の007のゲームのバージョンなんですけど、基本的には映画の内容に沿ってゲーム進めていくんですけど、僕らは映画のことなんかさっぱり分かりませんから、対戦モードでね延々と殺し合いをねし続けるんですけど、武器が銃だけじゃなくて爆弾とかナイフとかいろいろあったんですよ。僕得意だったのがモーションセンサー爆弾といってですね、仕掛けたところの近くをですね歩くとですね爆発するっていう爆弾で、仕掛けすぎてねどこに仕掛けたかわからなくなって自爆するっていうのがですねゴールデンアイあるあるなんですけど、僕本当に今でもたまに友達とやるともう叫ぶ、怒る、笑うのね、近所迷惑なんでもないんですけど、本当にもう今からやってもね十分楽しめますね。でソフトがですね未だに中古でも3000くらいしますから、相当な人気ということが分かりますね。はい、ということで以上3つ紹介したゲームコーナーでしたけど、64もですねかなり前のゲームとなってしまいましたね。でも今のゲームにはないね雑な CG とかねまた面白いのでぜひ64ですねやってみてください。多分ねソフトの裏フーフーしないとつきませんのでお忘れなく以上ゲームコーナーでした。寮の物質トーク、さあ続いてのトークテーマいってみましょう。皆さんお待ちかね、 寮のアホトーク。さあ、ラジキャスネット編集担当者をですね、爆笑させましたアホトークなんですけど、早くも2回目となりました。ちょっとね、人生振り返ってですね、思い出したこともあったりしたので紹介したいと思います。まずですね、小学校の頃なんですけど、あのクラスで係ってあったじゃないですか、なんとか係とか。まあ、あのそこにあの掲示係って僕の小学校はあったんですけど、あの壁にねプリントとか貼る係ですよ。それで僕は掲示係になったんですけど、まあ、皆さんお分かりの通りね、僕はどうしようもないアホじゃないですか。あの掲示の意味を分かってなくて、なんか事件を解決する刑事と勘違いしてたんですよ、おまわりさんみたいな。で、昼休み前にですね、じゃあ掲示係よろしくねって先生に言われて、言われたのにもかかわらず外にバーッと僕は走っていってですね、あの事件がないか探しだっていう伝説があるんですけど、もういつね意味を理解したのか分かんないですけどね。その後かちゃんと係のね仕事するようになりましたね。もうアホすぎですね。はい、じゃあ続いていってみましょう。これも最近の話です。社会人になってからの話ですよ。あのネスカフェアンバサダーってご存知ですか？あのコーヒー作るコーヒーメーカーですね。で、僕が勤めてるですね会社にもあるんですけど、僕普段コーヒー飲まないので、あの作り方は全然わからなかったんですけど、で抹茶味の味の素みたいなのがあって、まあそれ作ったんですよ、僕は僕なりに。でも出てきたのが抹茶味なのに白だったんですよ。普通緑じゃないですか、抹茶だったら。でもあれとか言いながらも、あの熱々のね牛乳をあの仕事中に飲んでたんですよ。いや、抹茶味なのに牛乳なのはおかしいと思って、まあ、その1回だけでね、あの飲むのやめてたんですけど、でパートさんに、いや、あれ抹茶味なのに牛乳出てきたんですけど、あれどういう意味なんですかねとか言って話したら、あのそんなん飲んでも美味しくないでしょって言って、緑のやつと白のやつ2つあって、それ2つも入れるんだよって言われてですね、あの味の素がですね、あの2種類その後確認したらありましたね。抹茶味の後に牛乳を入れて、あのまろやかにするそうですね。あの次回からちゃんと2つ入れて、あの美味しい抹茶味の飲みたいと思います。はい、最後いきましょう。あのこれはですね、大学1年生ですね、僕が免許取りに行く時の話なんですけど、あの僕の実家から札幌駅までって、あの JR で30分くらいかかるんですけど、で、あの札幌市の手稲区にですね、あの免許センターがあるんですよ。まあ、札幌駅から JR で15分しないくらいかな。で、あの僕の実家からそのまま札幌駅行って、そのまま同じ JR 乗ってれば、手稲行きの JR になるんですよ。で、だいたい45分くらいで着くんですけど、なんですけど僕は札幌駅からバスが出てるって思ってたんですよ。なので札幌駅で降りたんですよ。でも本当にバスは出てるんですけど、で僕行った時間にはもうバスなかったんですよ。で、そのこと僕全然気づいてなくて、あの免許センターって書いてある看板を見つけたので、その前にあったバスに僕は乗ったんですよ。そしたっけ、したっけって今普通に北海道弁で出ちゃいましたけど、そしたら手稲方面に行くんですけど、だんだん山登っていくんですよ。まあでも僕そこ行ったことなかったので、免許センターって広いところに作るしなーとか思ってたら、終点手稲鉱山って言われて、えってなったんですよ。あの運転手には降りてって言われるし、心霊スポットの手稲鉱山だし、 なんか降りたところには精神病院はあるし、もう僕パニックだったんですけど、あの山走って降りてタクシー拾って5分で行ってって言って、もう時間ギリギリですから汗だくだくで、あの試験受けて、あの免許でなんとか取得しました。はい、以上だったんですけど、まあ、前回はね小学生編が多かったので大学社会人編もね出してみました。あの最後の免許センターの話、あの北海道民ならすごく笑えるんですけど、いかがですかね、伝わりましたかね。またね、あのアホな話がありましたら、あの紹介していきたいと思います。以上、アホトークでした。寮の物質トークということで、次のコーナー、来年期待するプロ野球選手。はい、今日は読売ジャイアンツを取り上げていきたいと思います。ジャイアンツといえばですね、もう全国民が知ってる球団ですよね。ちょっと最近優勝から離れつつあるんですけど、まあその中でも来年、巨人のね、来年の期待する選手紹介していきます。まずは投手部門、背番号50番戸根千明選手。1992年生まれで僕と同い年です。でぽっちゃり系で、まあ、いじられ役なんですけど、マウンド度胸がすごい。あのバッターに近いコースをインコースって言うんですけど、まあ、そこに強気にバンバン投げるのが魅力です。ちょっとね、変わった性格もありまして、あの友達がいなくてね、知らない人に友達だろとか言ってね話しかけるようなんですけど、2016年は、中継ぎエースとしてですね、あのいい成績ではなかったんですけども、2017年は、3年目なので、もっと大胆なねピッチングを期待しております。で、あのズームインサタデーではね、すごく番組に貢献してますので、ズームサタも見てみてください。続いて野手いってみましょう。背番号38番、岡本和真選手。僕元高校球児のくせに高校野球見ないでプロ野球ばっかり見るんですけど、大学の時にどうしようもなく暇な夏の一日があったんですけど、その時にたまたまテレビつけて見た甲子園で打席に立ってたのが岡本選手でした。それで、いやなんだこいつのガタイと思って、すんげーでけえと思って見てたら、バコーンってホームラン打ったんですよ。それからずっと注目してたんですけど、巨人のドラフト1位で入団しました。あのまだ1軍ではそんなにね試合出れてないんですけど、まあ、来年はね、あの若返りをする巨人のね第一候補ではないかと僕予想しています。超特大のねホームランをプロの世界でも見せてくれると予想しての注目選手でした。いかがでしたか？ちょっとねオープニング変えてみました。これ何かっていうと、僕の好きなですねオードリーのオールナイトニッポン風だったんですけど、まあ、いきなりちょっとね喋り始めて、じゃあタイトルコールみたいな、こういうのがね、あのオードリー風なんですけど、僕の中ではね。はい、で今日はゲームコーナーとアホトークと来年期待する選手の、だいぶねお決まりのラインナップだったんですけど、ついに iTunes でも、僕のラジオを聴けるようになりました。もっともっとねたくさんの人に聞いてもらえるように頑張っていきたいと思います。ということで、2017年の目標はですね、公共の電波で1回は放送する、はい、あと彼女作るのこの2つなんですけど、これをですね目標に、2017年も頑張ってやっていきたいと思いますので、まだまだ応援よろしくお願いします。 僕へのお便り、ご意見、ご感想はですね、概要欄にありますツイッターもしくはラジキャスネットのお問い合わせフォームからお願いします。そして会いたい方ですね、会いたい方はお昼に札幌駅地下歩行空間歩いてみてください。以上第4回かな、寮の物質トークでした。ありがとうございました。したっけね、バイバイ。